このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤靖子です。前回より新しい企画で再スタートいたしました。今回は第2回目です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、石川さん、2回目の放送になりましたね。
そうですね、もう2回目にして福澤さんと私の名コンビ誕生ではないでしょうか。
嬉しいですね。やはりね、1回目はちょっとドキドキしましたよね。
そうそう、ドキドキしました。
うん、終わってしまえばあっという間だったんですけどね。時間が経つのが早かったですね。
本当そうです。
はい、石川さん、今日も頑張りましょう。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
第1回の放送をお聞きいただいてない方もあります。なので簡単に自己紹介いたしますね。
はい、お願いします。
私の名前は石川よしこと申します。京都生まれの京都育ちで視覚障害の当事者です。普段は京都ライトハウス鳥居寮という視覚リハビリテーションの施設で支援員をしています。パソコンや点字を教えるという支援をしています。当事者としての活動で京都府視覚障害者協会より発行していますメールマガジン色鉛筆の編集を担当しています。53歳で息子とパパと私の母と4人家族の元気なおばちゃんやってます。よろしくお願いいたします。
はい、そして私は福澤靖子です。私は6年ほど前からガイドヘルパーとして視覚に障害のある方のサポートをさせていただいてます。まあ、そのご縁で JBS のカラオケ大会では司会も担当させていただきました。そして今回は石川さんとご一緒にこの番組を担当させていただくことになりました。知識や情報あふれる石川さんにそっと寄り添いながら頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、こんな2人がお届けしてまいります。それでは今から30分、私たち2人にどうぞお付き合いください。ということで、目に障害をお持ちの石川さんをパーソナリティに、なにわ体感、見たことない大阪の新コーナーが今日からスタートします。コーナー名は体感リコメンド。リコメンドはおすすめという意味です。視覚に障害を持つ人が他の人に勧めたい商品やサービスやお店など自分のお気に入りをご紹介します。もちろんなぜおすすめするのかという理由も添えて、その理由を聞いてリスナーの皆さんがへーだったりなるほどだったり発見や気づきがあったらいいなと思っています。
見える見えない関係なくいいなと思えるような情報、商品やサービス、さまざまなものを私石川が体感人となってご紹介していきます。
今日はですね、メイク関連の2つの商品で、資生堂から発売されているクリームタイプのアイシャドウで、インテグレートトゥインクルバームアイズです。そして資生堂のハイブランドクレドポーのハイライトパウダー、ル・レオスール・デクラです。石川さん、2つの商品を実際にお持ちいただいているんですが、どんな風に使えますか？
今日お持ちした2つの商品、まず1つ目ですね、
はい、
クリームアイシャドウの方説明してみたいと思います。丸い容器で、はい、500円余り少し大きいぐらいのサイズの入れ物なんです、
はい、
で今日私が持ってきたのは割と肌なじみのいいベージュ系の色で、うん、クリームタイプなので、はい、実際に指にとって塗ることができます、
はい、はい、便利ですね。
私右利きなので、はい、容器を左手に持って、はい、右手の、人差し指で、
人差し指で
2周ぐらいくるくるっと回して取りました、
はい、実際にやっていただきます。
はい、今から塗っちゃいますよ実際に、
はい、塗ってください、はい、
目の際ですね、はい、アイホールのまつげの際のところから塗り始めて、はい、車のワイパーのように、はい、右左右左としてアイホール全体に塗ります。
なるほど、なじませるんですね。
そうです、これはつけると少しツヤ感が出て目元が明るく見える、
はい、
うん、元気に見える、こう疲れた感じにならないの で、はい、でしかも汗とかにも強いので、はい、夏場でお化粧が崩れやすい時期でも、うん、結構頑張ってくれる商品かなと思います。
うわ、いいですね。夏はやはり化粧崩れが大変ですもんね。
そうなんですよね、
はい、あ、本当に大変綺麗に塗れてます。
本当、
うん、すごくいいです。あのなんかあのすごくしっとり感もありますよね。
そうなんです、艶、はい、だけじゃなくてこう、はい、やっぱりクリームなので、うん、しっとりとしたつけ心地であるっていうのと、うん、やっぱり指で塗れるアイシャドウっていうのは、はい、自分でこうつけてる感じ、塗れたっていう感じが自分の指で、
そうですよね、
確認ができるので。
あ、なるほど、そうですね、その確認は大事ですもんね。
そうですね、はい、パウダータイプのアイシャドウも私実は使うんですけど、
はい、
もしかしてこうハケの先が塗りたいところじゃないところに一箇所ポンと当たったりしても、うんうん、ついたかどうかが分からなかったり、うん、うっかり粉がパラパラっと落ちてしまったりするのが、うん、ほっぺたについちゃったりしてて気づかないで過ごしてたら嫌じゃないですか。
そうですよね、はい、
クリームだったら指についてるから、うん、それ以外のとこ触らなければ、はい、絶対に他にはいきませんので、はい、アイシャドウは私クリームタイプのものおすすめします。
なるほど、安心して塗っていただけるということですね。
その通りです。
まあ、すごいですね、立体感も出てます。
ありがとうございます、はい、
じゃあもう一つの商品。
もう一つのはね、これはね、はい、私の、お給料では非常に高級な商品なんで、
まあ、ドキドキ。
そうなんですけど、
でしょうか。
実はね、これ中身だけで6000円ぐらいしちゃうんですけど、はい、ハイライトって言って、はい、顔全体をもう薄くベールをかけるような感じなんですけど、はい、少し明るく白っぽく、うんうん、色が塗るんですが、うんうん、パレット状になってて、はい、モザイクみたいに様々な色が組み合わされているんです、うん、でベースは白っぽいんですけど粒子がすごく細かくて、うん、塗るとこう顔を動かすために表情が、うん、なんていうかな、キラキラっと、
素敵ですね、
細かい光の粒が乗ってくるんです、はい、で今実際ハケに取って2回ぐらいハケでシュシュと縦にしまして、うんうんはい、頬骨の上ぐらいからこう、はい、ちょっとなじませるように塗っていきます、
はいはい、ちゃんと乗ってますね、
はい、また同じように今左側塗ったんですけど今度右の方も
何かねパーッと明るくなりました。
そうですね、
はい、
頬骨のところをこうなじませるように何回かシュッシュと、
うんうん、
そしてこうチークのあたりちょうどハヒフヘホの風格みたいな感じになってるんですけど、
はいはい、
あとはこう目元目尻の横とか、うんはい、で一番大事な夏気になる T ゾーンですね、はい、おでこと鼻筋ですね、これもシュッシュッと縦に入れてもらうと顔が立体的になったりします、
はい、
で例えば人によったらこの目 の、 アイホールの上あたりにつけちゃってもいいと思うんですけ ど、はい、やりすぎると全身キラキラになっちゃいますけどね
今日はそうですね、それはちょっとね、
うん、やめとこうと思うんですが、ね、どうですか、はい、今乗せてみたんですけど、
福沢さん、ね、パッと明るくなりました、はい、素敵です。
少し今顔横に動かしてみるんですけど、
う
ん、
キラキラしてます
なんですよね、うん、でこれのいいところは、はい、これ実は何色かパターンがあるんですけど、うんはい、目で見てその色自体がそのまま顔の上に乗ってくるのではなくって、うんはい、薄くニュアンスというか、うん、ほんのりベールがかかるっていうイメージなんです、
うんうんうん、
なのでこのキラキラっとする粒子そのものにほんのり淡い淡いピンクがかかっていたり、うん、白っぽかったりってするだけだから、
はい、
たくさん塗っちゃった塗りすぎちゃったとかあんまりつかなかったってなったとしても、うんはい、絶対に失敗はない。
なるほど、
うん、
重たくならないんですね。
重たくならない、うん、本当にお化粧直しの最後、うん、剥げちゃったファンデーションとかを 収めて、うん、その後、まあ、その収め方もあまり塗りすぎると真っ白けに顔になっちゃうので、はいはい、薄めで直して、うん、最後にこのハイライトで仕上げると、うん、あんまりたくさん塗らないんだけど薄づきだけどこうさっぱりとした仕上がりになります。
そうですね、はい、あの今見てても本当に透明感が出てますね。
ありがとうございます。実はこれ私、はいはい、この商品が出た23年前から使っておりまして。
23年前ですか。
はい、実はですねこの入れ物もボロボロになっているんですけれども中身たちは23年間いろいろとあの変わっていろんな色を試してきたんですけれども、はい、あの今新しいデザインのコンパクトも出ていますし、うんはい、何しろ23年間愛用し続けるっていうのは未だかってあんたの顔変よなんて言われなかったっていうのが一番あの大きな理由かもしれません。失敗もないし自分でキラキラつきれてるっていうのがやっぱり気持ちが上がるんですよね。
なるほどね。あの、うん、確かに気持ちが高揚してきますよね。
そうですね、うん、
今日も、はい、あの一日頑張るぞっていう気持ちになりますよね。
その通りです、はい、出勤前にこれをシュッシュッとすると気合入ります。
そうですね、
はい
はい、何かもうラジオショッピングみたいになってきましたね。
本当そうです
本当に私も使ってみたくなりました。ぜひ使ってみます。さてこれは視覚障害者の人だけでなく、まあ、老眼なんかで見えにくくなってる人にもおすすめですよね。
そうです ね、やっぱりこうつきにくいとかどんだけついたか分かりにくいっていう方でも、うん、失敗がないっていうのは安心だなと思います、
うん、使ってみたいわという人のためにちょっと詳しくご紹介しておきましょうか。まず最初にご紹介したアイシャドウは資生堂のインテグレートトゥインクルバームアイズです。お値段は税込みで1078円ですね、まあ、スーパーやドラッグストアで買えるんですよね。もちろんインターネットでも買うことができますよ。そして2つ目のハイライトパウダーはクレドポーのル・レオスール・デクラです。こちら本体は9350円、ちょっとお高いと思う方いらっしゃるかもしれませんが、レヒルとして詰め替えタイプがあるんですね。こちらのお値段は税込みで6050円となっていますよ。まあ、こちらはデパートで売ってる商品ですよね。石川さんはずっと詰め替えタイプを使っていらっしゃるんですね。
そうです、いろんな色があるのでご自身の肌や、はい、それから口紅の色とかお召し物なんかに合わせてデパートだったら相談にも乗ってもらえるので最初の色選びは一度店頭がいいかもしれませんね。
そうですね、まあ、商品名が分かればネット検索もしやすいですよね。
そうですね、鏡を見なくても失敗なし、これは安心です。
本当失敗しないことが何よりですね。まあ、あの私はね日頃あのガイドヘルパーとして視覚障害者の方に、つかせていただいてるんですが、まあ、ほとんどの方はやはりメイクが怖くってあのメイクをされてない方が多いんですよね。
そうですよね、実際に自分が塗ったのがちゃんと塗れてるのかとか、うん、塗りすぎちゃってるんじゃないかとか、うん、はみ出しちゃってるんじゃないかとか、うん、そんなことが気になっちゃうと失敗するぐらいだったらやめとこうってなって、うん、基礎化粧品だけは塗るよとか、うん、日焼け止めだけは塗るんだけどね、もう化粧用品はもう捨てちゃったなんて話私もたくさん聞きました。
うん、そうですよね。でも何かもったいない感じがしますね。
そうなんです、実際に口紅一つでも塗ることでなんか自分は見えてないんだけどふわっと明るくなった、うん、気持ちにまずなれる、
うん、
でその自分の顔って、うん、見てないの自分だけで周りの人は見てるんですよね。
そうですね、
その時になんか今日元気そうなんて言われたら、うん、自分の似合う顔に似合う口紅一本つけるとか、うん、目元のアイテム、ね、少し目元が明るく見えるだけでも、うん、なんか元気な感じに周りもなるし、うん、自分の気持ちもなりますよね。
そうですよね、あの私もそうなんですけどなんか自信がつけますよね、
うん、そう 人に会う、外に出るっていう、はい、なんか一つのフィルターっていうか、うん、お守りみたいな感じでお化粧に挑戦していただける方がお一人でもできたらいいなって思ってます。
そうですね、そういう意味では今日紹介した2つの商品はもうもってこいですよね。
そうですね、実際キラキラしてますし、そのキラキラで気持ちまで上げちゃいましょうか。
そうですね、私もぜひ使わせていただいている利用者の皆さんにおすすめさせていただきたいと思います。はい、実際にまあ指でね、こうして塗るんですよとか、この辺にパウダーをのせるんですよとか、そういう風にして説明させていただきたいと思います。本当に今日は石川さんのこの2つの商品紹介していただいて、私も大変勉強になりました。ありがとうございます。
こちらこそ、これからもいろいろな情報をお届けしていきたいと思います。私だけじゃなくて、皆さんからの工夫とかアイデアとか、これいいよっていうサービスの情報などぜひお寄せください。お待ちしております。
はい、そうですね、今日ご紹介したように商品でもいいですし、おすすめのお店や場所でもいいですもんね。視覚障害者に優しいお店などぜひ教えてください。そして理由も忘れずおかけくださいね。メールアドレスは英語でradio@jbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベット小文字で radio@jbs.or.jp、 体感コーナーまでお願いします。
本日の体感リコメンドはここまでといたしましょう。
はい、ありがとうございました。
なにわ体感、
見たことない大阪。
石川さんはお料理もお得意、工夫するのもお好きですよね。前回は凍ったカットフルーツを使った飲み物をご紹介くださいましたが、今日も何か夏におすすめのメニューありますか？
夏というとなんかやっぱりプールとか海とかで、うん、欠かせないのが焼きそばの匂いじゃないです？
美味しいですよね。
なんでしょう、あれなんか心惹かれちゃいますよね、
う
ん、
そうですよね、
つい買っちゃう、食べたくなっちゃいます。
確かに私も大好きです。
私焼きそばを作るときに1個だけ工夫していることがあるんです。
何でしょうか？
どうしても家でやるとべちゃっとするってことないです？
あります。
焼きそばってやっぱりカリッと仕上げたいですよね。
そうですよね。
必ず具材を先に炒めて取り出して、はい、私麺をしっかりほぐして、麺に先にしっかりソースの味をつけて、はい、最後に初めて具材と麺を合体させています。
あー、なるほど、別々にするんですね。
そう、でもやっぱり具材にもソースの香り移したいから、必ず最後にはフライパンの中で合体させてくださいね。
あ、そりゃそうですよね、うん、あ、なるほど、じゃあちょっとした一手間がお料理を美味しくするんですね。
そうですね、うん、一緒にやっちゃうと野菜の水分も麺に移っちゃったりして、それが多分ブヨブヨっとしちゃう原因だと思います。
なるほど、はい、私もこれからそうさせてもらいます。
ちなみになんですけど、はい、私焼きそばにもやしが入ってるの大好きなんですけど。
もやしいいですね、
シャキシャキ、そうですよね、シャキシャキして美味しいですよね、
美味しい。
なんですけど、なぜかうちのダーリン、焼きそばにもやしは嫌だと言い張りまして、結婚以来もやしが入れられなくなってしまいました。
それはちょっと残念ですね。
そう、一人で食べるときはこっさりもやし焼きそばにしています。なるほど。
でも二人で食べるときは我慢するんですか？
もちろん、愛するダーリンですから。
あ、すごいですね、お手本みたいな奥様ですね。
ありがとうございます。そんなの言ってくれるの福沢さんだけだと思います。
いえいえ、なんかもうね、今の方って自分は自分、ご主人はご主人っていう感じの方が多いように見受けられますが、ご主人にしっかりと合わせられるんですね。すごいな、石川さんは。
ありがとうございます。
はい、本当に美味しそうですね。今晩はもう焼きそばで決まりですね。さて、石川さん、今日お聞きになりたい曲は何でしょうか？
ドリカムの大阪らは聞きたいな。
ああいいですね、懐かしい歌ですね。はい、それではお願いいたしましょう。ドリームズカムトゥルーの大阪ラバーでした。これは2007年にリリースされた曲なんですね。まあ儚い恋心をうまく大阪弁で表した私も大好きな曲です。懐かしいですよね。石川さん、この曲にも何か思い出がありますか？
なんだかこの曲を聴くと夏の遊園地を思い出しちゃうんですよね、うん、
あ、なるほど、何かあったんですね、思い出がね。
若い時、まあその時も見えにくかったけど今よりは見えてたんで、はい、ジェットコースター乗るの大好きで、
あ、なるほどね、
真夏のジェットコースターあちこち乗りに行ってました。
すごいですね。どんなジェットコースターでもですか？
そうですね、宙吊りとか。
おー、すごい、
うん、もちろんぐるぐる回る、一周回っちゃうのも大好きですし、
はい、
横にいる人の方がなんか言葉が少なくなっていくんですけど、うん、私はもう一回とか言って、はい、何回も何回も乗りたいよなんてことを言っていました。
そうなんですね。
それとね、この曲の中に出てくる太陽の塔とか新御堂とか、うんうん、
はい、
あの確かに夜ライトアップされてるふわっとなった太陽の塔とか、うんうん、いつでも新御堂渋滞してたななんていうのも、
うんうん、
ちょうど同じぐらいの世代の時だったから、この曲と聞くとね、
うんうん、
その時代の自分のことを思い出しちゃったりします。
確かにね、歌で本当にその時の思い出が蘇りますよね。リスナーの皆さんも懐かしく聞いてくださったんじゃないかと思いますよ。
なにわ体感、
見たことない大阪。
石川さん、今日ももうお別れの時間です。本当にあっという間ですね。
本当、時間はジェットコースターのようです。
おー、うまいうまい。まだまだお話ししたいことがね、いっぱいあるようでございますが、それはまた次回以降で石川さんお願いしますね。さて、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。体感リコメンドのコーナーに、私こんな商品おすすめですとか、視覚障害者に優しいお店を知ってますなどお寄せください。おすすめの理由も忘れずお書きくださいね。採用された方には見えない地球の暮らし方2をプレゼントさせていただきます。この本については第1回の放送でお話をさせていただいております。こちらの放送は JBS 日本福祉放送のホームページのオンデマンドで聞いてくださいね。メールアドレスは英語でradio@jbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字です。 radio@jbs.or.jp 体感コーナーまでお送りください。そしてこの番組のことやいろんな情報をJBS のツイッターでも発信しています。ツイッターのアカウントをお持ちの方は JBS 日本福祉放送で検索してください。ぜひフォローしてみてください。
次回の体感リコメンドでは眉毛のお手入れアイテムについて紹介いたします。どうぞお楽しみに。
はい、楽しみにしております。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は福沢靖子と
石川佳子でした。